ゆっくり戻っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第32回です。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。2週間のご無沙汰となりました。ご無沙汰している間に、思いがけない変化が生じてしまって、中の人は少し慌てています。この番組の、合成音声編集に使用しているチェビオクリエイティブスタジオのバージョンアップで、ソフトウェアの名前がチェビオクリエイティブスタジオ S になっていました。これに伴い、従来配布されていたフリー版の配布が終わり、有料版の全機能が利用できる体験版の配布に切り替わりました。今回の編集からこの体験版に切り替え、使い勝手のチェックや、これまでとの違いを確かめています。全く考えてもいなかった大きな変化ですが、使い勝手については、これまでと大きな違いはなく、使い勝手が良くなっていると思いますが、細かい部分で違いができているので、そこに慣れるのに少し時間がかかるかもしれません。有料版が今特別価格で販売されているので、予定より早く有料版への切り替えと番組のプチリニューアルを図ることになるかも。さて、一時アップデートが延期されていた Nexus 5や Nexus 7に対する Android 5.0 ロリポップのアップデート配信が始まりました。数日前に中の人の Nexus 5にも配信されて、早速アップデートしてみましたが、予想していたよりも見た目の変化が大きくて驚いた、というのが一番最初の感想でした。あまり触る時間がなくて、細かい部分の変化をちゃんとチェックできていませんが、もともと軽かった Nexus 5の動作が、さらに滑らかになったような気もします。電池の持ちが良くなったという話も聞きますので、これから使っていくのが楽しみ。ただ、アップデートの後に一部の機能が正常に動かなくなったという報告もちらほらあるんで、ちょっと気になりますね。では、前振りも長くなってしまいましたので、そろそろニュースに入ります。まずはこのニュース。Firefox OS の最新バージョン、OS2.0 の開発者向けプレビューが公開され、先に発売されている搭載端末、フレームで利用できるようになったようです。今回公開されたソフトウェアでは、機能面の改善や安定性の向上が図られていますが、その他の目玉としては、日本語環境で利用できるようになったことです。日本語入力を行うためには、IMME4Firefox OS をインストールする必要があります。また、リアルタイムコミュニケーションで利用する機能を WebRTC 向けに、H.264 形式の動画を ハードウェア側でエンコードとデコードができるようになりました。WebRTC は、ボイスチャット、ビデオチャットなどで利用される機能とのことです。このほか、OS 側で NFC をサポートする API を実装、端末を紛失した時にどこにあるのか探す機能、カメラでの連続オートフォーカスや、アプリ切り替えの際の新しいジェスチャーの搭載など、あちこちに変更が加えられました。Firefox OS 搭載のスマートフォンは、12月に KDDI から発売される見込みですが、その際は 2.0 以降のバージョンが搭載されることでしょう。今回の開発者プレビューの内容を見ていくと、KDDI の新端末の中身が少し見えるかもしれませんね。やっぱり少し無理してでもフレームを手に入れておけばよかったかなと中の人は考えてるみたいですが、
どうせ持て余しますよ。
続いてのニュースです。ソフトバンクモバイルは、プリペイドサービス、プリモバイルとプリスマの名称を、シンプルスタイルに変更するとの発表をしていましたが、この変更を11月28日に行うことを明らかにしました。シンプルスタイルは、3G に対応したソフトバンク携帯、Android スマートフォン向けのプリペイド料金プランで、月々の基本料金は無料、パケット定額サービスを2日間、7日間、30日間など、期間を目的に応じて選択することができます。今回の名称変更に伴い、新規契約をする人向けに、スマートフォン向けプリペイドサービスで提供している、パケット定額サービスの30日プラン、7000円を、4980円に割引するキャンペーンを行います。さらに、他社からの乗り換えで契約する場合、30日プランが12回目まで3980円となる MNP 割と、30日プランを12回購入すると、13回目以降の料金が3980円となる、小規割を提供するとのことです。最近では MVNO サービスのせいで、存在感が少し霞気味なプリペイドサービスですが、MVNO とは違う形の契約形態ということで、特に短期利用では今でも存在意義はあると思います。特に、音声通話を必要とする場合は、今でも選択肢として外せないところですね。続いてのニュースはこちら。アップルは、来年発売予定の腕時計型デバイス、Apple Watch 向けのソフトウェア開発ツールセット、Watch Kit の提供を開始しました。Apple Watch は、アプリによって盤面のデザインを変更したり、iPhone 5以降の iPhone と連携し、着信や SNS の通知などを受けることができます。今回提供されたウォッチキットは、こうした連携機能を幅広く利用するための、Apple Watch 専用アプリを開発するために必要なツールをまとめたものです。開発者は、iOS 8.2、Beta SDK と合わせて利用することで、新たなテクノロジーを使った開発に着手できるようになります。ウォッチキットのウェブサイトでは、プログラミングガイド、ヒューマンインターフェイスガイドライン、テンプレートなどが用意されているそうです。来年の発売に向けて、いよいよ開発キットの配布が始まりましたが、実際どのくらい普及するものでしょうか。端末の普及と、アプリの充実は比例関係にあると思いますが、端末を普及させるためには、 その端末を買いたいと思うだけのキラーアプリが必要になります。そのため、これから発売までに、どれだけのアプリが生み出されるか、それが重要になってくるのかもしれませんね。今回のラストはこちら。フィンランドのノキアは、ハードウェア部門をマイクロソフトに売却し、先日マイクロソフトブランドのルミアが発表されましたが、なんと、ノキアブランドを冠したアンドロイドタブレット、N1 を来年中国で発売するとのことです。ただし、ハードウェア部門はもうありませんので、ハードの製造は OEM で行うようです。ディスプレイは 7.9 インチ、2048×1536 ピクセル、CPU はインテルのアトム Z3580、2.3GHz のクアッドコアです。外観はなんとなく、Apple の iPad mini に似ていますが、裏面にはノキアのロゴが刻印されています。ノキアは、N1 に独自のランチャー、Z ランチャーを搭載します。すでに、Z ランチャーは Google Play で公開されているようですが、日本向けにはまだ公開されていないようです。ノキアブランドのハードウェアはもうなくなってしまうのかと、残念に思っていた矢先でしたから、このニュースには驚きました。OEM とのことなので、純粋にノキアのハードウェアではありませんし、いろいろと気になるところがないわけではありませんが、価格とスペックを考えると、ちょっと悪くないなって感じです。中国で発売されたら、日本国内でも現地で購入する人が出てくるでしょうから、そのうちに仕様レビューとかも出てくるのでしょうね。今回のニュースは以上です。そういえば、今月から中の人は、会社の業務で iPad mini を使うようになりました。レティナディスプレイモデル、現在の iPad mini 2で、アプリケーションの都合でまだ iOS 8.1.1 を入れられないですが、軽いし結構いいなぁと思っています。Android でこれだけ薄くて軽いとなると、Xperia Z3 タブレットコンパクトとかでしょうかね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからの、ご意見やご感想など、コメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。それでは、今回はこの辺で、また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他すべて、中の人。声は佐藤ささら。音声編集は、チェビオ、クリエイティブスタジオ、3番、チェビオ、クリエイティブスタジオ S で実施しました。